ハチドリと空。こんにちは、ハチドリと空元子どもチームです。今回は教育虐待最終回、子どものやりたい気持ちに寄り添うということ、それは尊重であるということから、尊重とわがままをどう扱い分けるかについて、ハチドリ活動の中での最近の悩みについておしゃべりしてみました。
でもなんかさ、どんな、決断も親は結局確信は持てないまま、
いやそうよ、
そう、自信は持てないまま、いいのかないいのかなって思いながらやってるんだろうなって、まあ少なくとも私はそうだし、なんかそれがさ、例えば大学に入ったら、あ、正解だったって思えるっていう人もいるけど、なんか私は全然そうじゃないし、私は多分その本人が死ぬ時にしか答え出ないと思ってるから、正解不正解っていう答えはね、なんかそうするとその時、まあまあほぼほぼ私生きてないじゃんねって思うから、なんかそうするとさ、不正解でしたっていう相手もいないっていうのもかわいそうだなって思うから、なんかできるだけ怖い、なんか私怖いから、なんか委ねてるところもあるんだなとか思ったりして、
なんかそのやめさせなかったみたいな人いないのかな。
あ、きっといるよね。その話はここ出てこないね、なんか
その話を聞いてみたい。
そうだね、
わかんないとか、もしくはなんか、なんか本当最近見ていてすごいなって思うのは、やっぱ日本の、スケボー選手の子たちすごい強いじゃないですか。
ああ、そうだね、う
ん
う
ん、でみんなすごい若い、
うん、
でしょ、10歳とか、
うん、
なんか中学生ぐらいとかで、
うんうん、
その子たちって多分やりたいって言って、
うん、
やめさせないで、うん、まあ、やっぱどこかで多分才能とか、ね、結果で出してきたとか、そういうの見越して続けさせてるんだろうとは思うんですけど、
うん、
なんかこう やりたいみたいな気持ちを、なんか何かをやめさせてああいう結果になってたりするのかもしれないし、なんかでも傍から見ると、なんかやりたいってずっと言ってることを邪魔せずにやらせた結果があれなのか、
うん、
なんかどうなんだろうなっていうのは、ちょっとこの話を聞いててぼんやり思ってたんですよね。
本当だね、そうかもね、
うん、ああいうちょっと若年層でやりたいことを多分突き詰めて、
うん、
それが多分世界一位とかになってしまった子は、
うん、
果たしてそれをずっとやりたいを尊重してもらってああなったのか、
うんうんうん、
それでもお母さんたちは何かしら取捨選択をして、やっぱりあれ一歩に絞ってやりたいこととも合致してるからやらせてああなったのかみたいなのは、なんかちょっとお話聞いてみたいなって
本当だ、ね、
思いました。なんか勝手なイメージですけどね、
う
ん、なん
か
やりたいをやらせてもらってるんじゃないかっていう、
うんうん、そう思うよね。
そうそうね、
特にスポーツ選手ってそう見えるっていう
か、うん、そうそうそう、そうなんですよ。だからそれが妄想なのか、いや、やっぱりなんかうちの子はずっとこれをやりたいだったから、それを尊重し続けて、それがどんどんよく効果が出ていったのかみたいなのが、
なんか
聞いてみたいなってちょっと今、
そうだよね、
話してて思いました。
なんかああいうさ、本当にさ、すごい人って、なんかすごい人とかいう適当な言い方だけど、なんかそこまで行くのにはやっぱりさ、あのそれこそよく言う辛い時もあると思うんだけど、そういうところを乗り越えるのって、私はね、まあ、少なくとも自分は絶対好きじゃなきゃ続けられないだろうって思うから、やっぱりなんか親が子供がすごい好きっていうものを邪魔しないであげた結果なんじゃないかとすごく思うんですけど、でなんか大体そういう結果を出した人の話しか一般的に耳に入ってこないからわからないんだけど、
ね、途中で辞めた人は話にならないから、
そう、そうそうそうそう、話題に上らないからね。だからなんか私今話しててさ思ったけど、あの人将棋のさ、藤井、
はい、
名人とかね、うん、名人だっけ、うん、彼はもうそうだよね、
うんうん、
とかあとさかなクンとかね、
あ、そうね、
うん、なんかそういう方々、うん、
小さい時からね極めてる、
そう、
そう方々ね、
そう、うん、で思うのがお父さんとお母さん、
うん、
だよね。なんかもう果てはエジソンまで思っちゃうもん私。
あるね。
そう、
もしかしたら、うん、やめたいくないって言って泣いてやめたくないっていう時よりか、本当に好きなのに辛い、やめたいかもしれないって思った時に踏みとどまらせるサポートとか、
うん、
寄り添い 力みたいなのの方がもしかしたら大事だし親も辛いのかなってなんか話しながらちょっと思ったりもしました。なんかやめさせるって簡単じゃない。
そうだね、
続けさせるも多分もしかしたら簡単なんですよ。
そうだね、
でも寄り添うの方が結構もしかしたらきつい。しかも好きで選んでやってて、いや挫折しそうっすみたいになった時の支え方の方が分かんないかも、はい、どっちだきついのは。
そうだね、なんかきつい云々もそうだし、本当は好きだけどでも今挫折しそうになってるだけっていうところを見極めるのが難しい。
そうだね、そうだね、
うん、でうまく寄り添って、でも彼なんか彼彼女なりに多分吹っ切れてもう一回ポジティブに向き合えるようにこう仕向けないといけないじゃないですか、
うんうんうん、
とかなんか距離を置いてあげるとか、
うんうんうん、
なんかそういうコミュニケーションスキルをコーチングみたいになるのかな、もはや子供とはいえ。
ねえ、ね、いやいや、どんなプロスキルだよ、ただのお母さんなのに。
そうなんですよ、だからやっぱなんかあれだな、やっぱ子育てじゃなくてやっぱコーチングスキルなのかな、それって1対1の人間としてやっぱ見てるのかな。
そうだよね、
それはあると思う。気
持ちできた。
なんか最近さ、ほら流行ってるアニメでさ、なんだっけ、メダリストだっけ、ほらフィギュアスケートの、
あー、はい、知らないです、
はいはいはいはい、
アニメ、うんうんうん、あるんですよ、あれ、うん、アニメもうあるよ、
うんうん、見ないね、
そう、
うんうん、私は見れてなくて、
あのうちの人は見てるんですけどね。
はい、
そうで私全然知らなかったけど、そのフィギュアスケートの世界を知らなかったけど、うん、結局コーチとのその信頼関係と、
はいはいはい、コーチ変わるとやっぱスポーツは如実に結果変わりますから ね、
ね、なんかテニスとかもそうだよね。
そうそう、本当にそう、
いや習い事も勉強も結局それだと私は思って、
まあ、先生
が
環境だよね。
そう来たこれ、うん、本当だね、
うん、いやでも
結局環境、
そう、でもそれで言うとやっぱりトップアスリートって親もやっぱその競技やってて親がコーチみたいな人もやっぱ多いじゃない、
まあ、そういう人もいるよね。
そうそうそうそう、うんうん、だからやっぱりやっぱコーチ力なんだな、 親じゃないのかもしれないですね、その場合はもう目線が、
うーん、
人間一致なんだ、対等の選手みたいな、
なんかね、スポーツに関しては結構そうかなって思うんだけど、なんか例えばエジソンのお母さんとか考えると別に科学者じゃないよねとかさ。
確かに、確かに、
そうなんだよね、
うんうん、
科学者の卵と思ってエジソンを育ててたかっていうとそうじゃないですよ
ね。そうじゃないよね、
絶対違うと思う。
ただ単に学校行かなかっただけの人だよ。でも
絶対尊重してたんだよ、うん、きっと学校に行かないっていう選択肢を尊重したんだもん。だって
まあそうだよね、
そう、普通は行かせるのに尊重したってことでしょ。
うん、
だからやっぱ子供として向き合ってないのかもしれない。なんかハチドリでもやっぱ言ってるけど、
そうなんですよ、
うん、
ハチドリと空、ちょっとここからさらに尊重の話になって、なんかもう移行しちゃいますけどね、
はい、
あの尊重っていう話、最近さ、すごい私の中でテーマなんですよ、
うんうん、結構でもずっとテーマじゃない？
あ、そうそう、
ずっとね、個々として子供を子供扱いしないとか、うん、過去あのこの配信でも話してるけど、
うん、
やっぱずっと大事よね、
大事、うん、大事なんだけど、あの、子供の方が大人を尊重してくれないっていう事柄が結構最近ね頻発しておりまして、
この前もトークテーマ上がってましたよね、なんか、
あ、言ったっけ、
なんかあの お母さんはこうしたいで、かなんか子供のこうしたいは尊重してるのに、なんでお母さんのこうしたいは、
う
ん、
そうだそうだ、あったね、あったね、
ダメというか、なんか、
うんうんうんうん、
受け入れてもらえないのかみたいな話をしてましたよね、
うんうん、いやなんかね、最近それがちょっと頻発しておりまして、でなんかこうふてくされてもうじゃあやんないみたいになるとかね、
うん、
で特にハチドリはだからその子どもの気持ちを尊重したい、でだからなんかやりたくないことを無理やりやる必要性はないよって言っているから、うん、でもなんかそれがなんか、まあ、そしたらだからやりたくないこと全然やらないじゃん、
うん、
そう、うん、で、
そうだね、
そう、でもう本当に気分乗らないってなった時にもう何を提案してもどれもこれも嫌だになっちゃう時もある ですよ、
うんうん、あるね。
そうで、そういう時にこれもうどうするって。でしかもさ、なんかその一人じゃないでしょう、ハチドリの場合は、うんうん、他にもいるのに、そのクラスにね、お友達来ている、通ってきている子がいて、でそういう子たちもなんていうか、やる気なくし、一緒にさ引っ張られてなくしちゃうこともある、
うん、
とかね。でそうするとなんか、もうこれさどうしたらいいのになるし、でもそこで無理やりやらせるのも違うのかなとか、うん、なんかいろいろ、じゃあこれはもうこれだとちょっと回らないから、うん、お願いだから協力してくださいっていうスタンスになるのかなとか、はい、いろいろ思ってて、で、まあ、最終的には、最終的にはって結論出てないんだけど、でもまあその話の中で出てきたのが、うん、まあ、その尊重っていう話も出てきてね、
うんうん、
人の気持ちと か、 だからその結局自分がやりたくないっていう気持ちをなんか無理やりその抑えつけられたくないっていう風に思ってるよねと、うん、でそれは自分の気持ちを尊重してもらうっていうことだから、うん、でなんかその尊重してもらいたい、だけど自分は人のこと尊重しない、全然しないでいていいのとか、そういうね、うん、話に最近はなってきて、
うん、なんか協調性とかとはまたちょっと違う話なんですかね。
ね、いや、協調性っていう言葉もよく出てきた、
うん、
うん、この話をしている時に、だから協調性とか尊重とかっていう言葉がすごい出てきた、うん、でもなんか協調性とかってなんか同調圧力とかそういうものともなんか紙一重だったりもするじゃないですか、
まあ、
うん、うん、
難しいよね。
そう、
そうだね。
そうなの。でなんかだからそれで前から言っている自己主張とわがままの境目とかいう話にもなるんだけど、自己主張はもう少し日本人はした方がいいのではないかと私はすごく思っているし、まあちょっとこれインターネットで読んだんだけど、なんか同じようなことでも、例えばアメリカだったらちゃんと自分のやりたいことをちゃんと表明できて素晴らしいっていう風に褒められることもあると、うん、学校とかでね、
うんうんうん、
でもなんか日本だと協調性がない、わがままですって言って怒られるみたいな、でなんかイギリスはその間ぐらいみたいな、そういう記事があってさ、
うん、
うん、だなんかね、その尊重と協調性と自己主張とみたいな、そういうの、
うん、
うん、なんかすごいみんな近いところにあって、
うん、
なんかこっちをやろうとするとこっちが立ち行かないみたいなことになって、
でもなんかいつもそのなんだろうな、パーフェクトなバランスである必要はないですけどね。
まあそうね、でていうかね、できないよね。
そうそうそうそう、うん、だからなんかどっかが出っ張ったりへこんだりっていうのを繰り返しながら、
うんうんうん、
なんとなくバランスが取れる塩梅を人間、一つの人間として学んでいくってことが人間になるってことなのではって気もしますけどね。
そうだよね、
まあ、なんかその文化的な、ね、背景はもちろんあると思いますよ。わがままと言われるか、自己主張ができると言われるか、
うん、
でなんか日本はやっぱりそれをなんでしょうね、その一気にバランスにはめて、
うんうん、
特に、自己主張しない方のバランスにはめ込んで五角形ちゃんと取ろうとして育てて、なんか育て上げようとしてくるから窮屈なのかな、分かんないけど、なんかね、いきなりこうバーンってなんか自己主張みたいなのが出ちゃってもしょうがないじゃん、
うん、
みたいな、
うん、
ふうな感覚をもうちょっと教育の現場が持てるといいのになって思いますけどね。
なんかその
昔は良かったのかな、なんか出しすぎちゃって廊下立たされるバケツ持つみたいなのがあったとしたらなんかそれはそれで私すごいバランス取れると思ってて、
な
んか昔の昭和のアニメみたいだけど、
うん、
それで結局なんか自己主張バーンやって怒られます、うん、言うこと聞きません、
うん、
だからお前はその反動で1時間廊下でバケツ持って立っとけと、
うん、
反省するじゃないですか、
うん、
ちょっとやりすぎたな、
あ、まあね、
これは自己主張やりすぎんだな、バケツ持つの嫌だな、ちょっと出し方考えるかみたいな、
それがさ、
だとしたら、うん、悪くないっていうか、おおらかでやっぱいいかなって、やり方問題はあるとしても体罰とか良くないと思いますけど、
うん
うん、どうなんだろう、
なんか私そう、そのさっきのそのバランス、あ、今のね、そのバランス取るっていう話で、どっかが出っ張ったりとかしながら最終形を自分で探すみたいな話じゃない、うん、 でなんかその自分の最終形もあると思うし、あとなんかこの場所での最終形っていうか落としどころっていうかバランスの取り方みたいなさ、
はいはい、
なんか私もなんかフランスにいる時のなんか自己主張っていうかと日本にいる時と全然違うから、
それはでもそうですよね。
そうそうそうそう、だからなんかそのバケツを持たされるのも、あ、なんか学校だからっていうことで、まあ、そういう風になれればいいんだけど、なんか結局なんかもうこれそれが、必ずいつでも正しいみたいになっちゃうと、
あ、
うん、どこに行ってもできなくなっちゃうから、なんかここではねっていうことをちゃんと言ってくれるといいかもね。
そうですね、確かに、うん、なんか世界がやっぱ狭いとね、やっぱそうなっちゃいますよね。
うん、まあ、なんか何においてもトライ&エラーの繰り返しという、
うん、
そして
あと結局のところ正解ってものをどうしても探しちゃうっていうところにもなんか関係してるような気はしていて、
う
ん、
そうだよね、
うん、
正解ないっていうことに、
そうそうそうそうそう、むしろどこでも何に合うのか分かんないから、本当トライアンドエラーだし正解はないんだよっていう、
うん、
そこのマインドに持っていければ、
ね、
例えば私たちのさっきの習い事の話に戻ると、
うん、
練習とか嫌だったけど、もしかしたら先生がまた違ってたら違ってたかもみたいなのってあるじゃないですか。だから本当になんか自分に才能がないとかでやめたりとか、
うん、
で練習が嫌いだったからやめたりとかしたかもしれないけど、環境によってはどうだったかは結局未知数で誰にもわからないことで、
うん、そうなんだよ、正解はないっていうことにもっと慣れた方がいいよね。
あ、そうそうそうそう、でそこにむしろなんか今起こってることにじゃあどうやったらよくもより良くなっていくのみたいなのを一緒に考えられる感じ、それがなんか本当業だと思うから、なんかその、うん、ハチドリの中での話に戻ると、
人が多くなると何が結局居心地がいいのかっていうのもすらも難しいからね。
そうだよね、
うん、本当にそれはそうだよな。集団っていろんなのが出てくるなっていうのはすごい思う。